それでは本日主が与えてくださった聖書の箇所をお読みします。本日の聖書箇所は旧約聖書ネヘミヤ記の9章になります。1節から37節と記していますけども、9章全部をお読みさせていただきます。少し長いですけども、ゆっくりと内容をかみしめながら読ませていただきたいと思います。ネヘミヤ記9章1節から37節になります。それではお読みします。その月の24日にイスラエル人は断食をし、荒布をつけ土をかぶって集まった。そしてすべての外国人との縁を断ったイスラエルの子孫は立ち上がって、自分たちの罪と先祖の咎を告白した。彼らはそのところに立ったままで、昼の4分の1は彼らの神主の律法の書を朗読し、次の4分の1は告白をして彼らの神主を礼拝した。ヨシュア、バニ、カデミエル、シェバヌヤ、ブニ、シェレベヤ、バニ、ケナニはレビ人の台の上に立ち上がり、彼らの神主に対して大声で叫んだ。それからまたレビ人のヨシュア、カデミエル、バニ、ハシャブネヤ、シェレベヤ、ホディア、シェバヌヤ、ペタヘアは言った。立ち上がってトコシエからトコシエまでいますあなた方の神主を褒めたたえよ。すべての祝福と賛美を超えるあなたの栄光の皆は褒むべきかな。ただあなただけが主です。あなたは天と天の天とその万象、地とその上のすべてのもの、海とその中のすべてのものを作り、そのすべてを生かしておられます。そして天の軍勢はあなたを伏し拝んでおります。あなたこそ神である主です。あなたはアブラムを選んでカルデア人のウルから連れ出し、彼にアブラハムという名を与えられました。あなたは彼の心が御前に真実であるのを見て、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、エブス人、ギルガシ人の地を彼と彼の子孫に与えるとの契約を彼と結び、あなたの約束を果たされました。あなたは正しい方だからです。あなたはエジプトで私たちの先祖が受けた悩みを見、また葦の海のほとりでの彼らの叫びを聞かれました。あなたはパロとそのすべての家臣、その国のすべての民に対して印と不思議を行われました。これは彼らが私たちの先祖に対してかつてない勝手なことをしていたのをあなたが知られたからです。こうして今日ある通り、あなたは名を挙げられました。あなたが彼らの前で海を分けたので、彼らは海の中の乾いた地を通っていきました。しかしあなたは本流に石を投げ込むように、彼らの追っ手を海の深みに投げ込まれました。昼間は雲の柱によって彼らを導き、夜は火の柱によって彼らにその行くべき道を照らされました。あなたはシナイ山の上に下り、天から彼らと語り、正しい定めと誠の律法、良き掟と命令を彼らにお与えになりました。あなたの聖なる安息を彼らに教え、あなたのしもべモーセを通して命令と掟と律法を彼らに命じられました。彼らが飢えた時には天からパンを彼らに与え、彼らが乾いた時には岩から水を出し、こうして彼らに与えると誓われたその地を所有するために進んでいくよう彼らに命じられました。しかし彼ら、すなわち私たちの先祖は勝手に振る舞い、うなじを怖くし、 あなたの命令に聞き従いませんでした。彼らは聞き従うことを拒み、あなたが彼らの間で行われた慎しい見業を記憶もせず、かえってうなじを怖くし、一人の頭を立ててエジプトでの奴隷の身に戻ろうとしました。それにもかかわらず、あなたは許しの神であり、情け深く憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かであられるので、彼らをお捨てになりませんでした。彼らが自分たちのために一つの鋳物の格子を作り、これがあなたをエジプトから導き上ったあなたの神だと言ってひどい侮辱を加えた時でさえ、あなたは大きな憐れみをかけ、彼らを荒野に見捨てられませんでした。昼間は雲の柱が彼らから離れないで道中彼らを導き、夜には火の柱が彼らの行くべき道を照らしました。あなたは彼らに悟らせようと、あなたの慈しみ深い霊を賜り、彼らの口からあなたのマナを絶やさず、彼らが乾いた時には彼らに水を与えられました。40年の間あなたは彼らを荒野で養われたので、彼らは何も不足することがなく、彼らの着物も擦り切れず、足も腫れませんでした。あなたは彼らに王国や国々の民を与え、それらを領地として割り当てられました。こうして彼らはシホンの地、すなわちヘシボンの王の地とバシャンの王オグの地を占領しました。あなたは彼らの子孫を空の星のように増やし、彼らの先祖たちに入っていって所有せよと言われた地に彼らを導き入れられました。こうしてその子孫は入っていってその地を所有しました。あなたは彼らの前でこの地の住民カナン人を屈服させ、これを彼らの手に渡し、その王たちやこの地の人々も渡して、これを思い通りに扱うようにされました。こうして彼らは城壁のある町々と肥えた土地を攻め取り、あらゆる良いものの満ちた家、堀井戸、ぶどう畑、オリーブ畑および果樹をたくさん手に入れました。それで彼らは食べて満腹し、肥えとってあなたの大いなる恵みを楽しみました。しかし彼らは反抗的で、あなたに反逆し、あなたの律法を後ろに投げ捨て、あなたに立ち返らせようとして彼らを戒めたあなたの預言者たちを殺し、ひどい侮辱を加えました。そこであなたは彼らを敵の手に渡され、敵が彼らを苦しめました。彼らがその苦難の時にあなたに叫び求めると、あなたは天からこれを聞き入れ、あなたの大いなる憐れみによって彼らに救う者たちを与え、彼らを敵の手から救ってくださいました。しかし一息つくと彼らはまたあなたの前に悪事を行いました。そこであなたは彼らを敵の手に委ねられ、敵が彼らを支配しました。しかし彼らが立ち返ってあなたに叫び求めると、あなたは天からこれを聞き入れれ、あなたの憐れみによってたびたび彼らを救い出されました。あなたは彼らを戒めて、彼らをあなたの律法に立ち返らせようとされましたが、彼らは勝手な振る舞いをして、あなたの命令に聞き従わず、もし人がこれを行うならこれによって生きるというあなたの定めに背いて罪を犯し、肩を怒らしてうなじを怖くし、引き入れようとはしませんでした。それでもあなたは何年も彼らを忍び、あなたの預言者たちを通してあなたの霊によって彼らを戒められましたが、彼らは耳を傾けませんでした。それであなたは彼らを国々の民の手に渡されました。しかしあなたは大いなる憐れみをかけて彼らを滅ぼし尽くさず、 彼らを捨てられませんでした。あなたは情け深く憐れみ深い神であられますから。私たちの神、契約と恵みを守られる大いなる力強い恐るべき神よ、アッシリアの王たちの時代から今日まで、私たちと私たちの王たち、私たちの司、祭司、預言者たち、また私たちの先祖とあなたの民全部に降りかかったすべての困難をどうか今小さいこととみなさないでください。私たちに降りかかってきたすべてのことにおいてあなたは正しかったのです。あなたは誠実をもって行われたのに、私たちは悪を行ったのです。私たちの王たち、司たち、祭司たち、先祖たちはあなたの律法を守らず、あなたの命令とあなたが彼らに与えた警告を心に留めませんでした。彼らは自分たちの王国のうちと、あなたが彼らに与えたその大きな恵みのうちに、またあなたが彼らの前に置かれた広くて肥えた土地のうちにありながら、あなたに仕えず、また自分たちの悪い行いから立ち返りもしませんでした。ご覧ください、私たちは今奴隷です。あなたが私たちの先祖に与えてその実りとその良いものを食べるようにされたこの地で、ご覧ください、私たちは奴隷です。私たちが罪を犯したので、あなたは私たちの上に王たちを立てられましたが、その王たちのためにこの地は多くの収穫を与えています。彼らは私たちの体と私たちの家畜を思い通りに支配しております。それで私たちは非常な苦しみの中におります。これらすべてのことのゆえに、私たちは固い盟約を結び、それを書き記した。そして私たちの司たち、レビ人たち、祭司たちはそれに印を押した。それではにもかかわらずの神というタイトルで、横谷玉城先生に御言葉を取り継いでいただきます。
一言お祈りをして始めさせていただきます。恵みと憐れみに富みたも愛する主よ、この礼拝のひととき、またあなたの御言葉に聞くひとときをありがとうございます。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、私たちの道の光です。私たちの行くべき道を御言葉を通してあなたが照らしてくださることをありがとうございます。どうぞ私たちが御言葉に聞き、また御言葉に従って生きることができるようにどうぞ導いてください。この小さき者が語りますので、この者を憐れんであなたが清めて用いてくださいますように、イエス様を尊き皆を通してお祈りいたします。アーメン。こんな罪深い私が神様に許されるのだろうか。神様は私を見捨ててしまうのではないだろうか。本当に神様はこんな自分を愛してくださるのだろうか。皆さんはそんなふうに考えたことはないでしょうか。あるいは今もそのように感じていらっしゃる方がおられるかもしれません。そんな方はぜひ、またそうでない方もぜひ、神様は私たちにとってどんなお方であるのかについて共に覚えたいと思います。今日の箇所にはイスラエルの人々が律法の書、つまり御言葉にを通して自分たち、また先祖たちの罪を示され、悔い改めた様子が記されています。一節にはイスラエル人は断食をし、荒布をつけ土をかぶって集まったとありますが、これは罪の悔い改めを表しています。さらに2節では、すべての外国人との縁を絶ったイスラエルの子孫は とあり、彼らがそれまでの罪を悔い改め、神の律法に従うために適切な処置を取ったことがわかります。そうして彼らは自分たちの罪と先祖の咎を告白しました。6節から37節まで、少し長いですが彼らの罪の告白が記されています。具体的にはどのような罪について告白されているのでしょうか。今日は3つお話ししたいと思います。まず1つ目の罪は頑なという罪です。新改訳聖書ではうなじを怖くしと訳され、16節、17節、29節で3度繰り返し記されています。うなじを怖くするとは、農耕用の牛が首輝きをつけるのを嫌がって暴れたり逆らう様子からの例えで、聖書ではよく用いられる表現です。神様はエジプトで奴隷として虐げられていたイスラエルの民の叫びを聞き、そこから救い出されました。そしてエジプトの王パロやその民に対して数々の奇跡を起こされ、航海においては海を真っ二つに分けて民を渡らせて追っ手から守られました。また荒野においては雲の柱、火の柱を持って道を照らし、約束の地へと導かれました。ところがイスラエルの民は神様に逆らい、エジプトにいた方が良かった、エジプトにいた頃のように肉が食いたい、荒野で死ぬくらいならエジプトで死んだ方が良かったなどとつぶやいたのです。しかしこの固くなさは私たちの姿でもあるように思います。エジプトから約束の地への道のりというのは天国への道のりということができます。神様は罪の奴隷で苦しんでいる状態から私たちを救い出すためにイエス様を送ってくださいました。しかしかつて私たちはイエス様の救いなんて必要ないと頑なに自分中心の生活を送っていたのではないでしょうか。そして救われた今もイスラエルの民がエジプトへ逆戻りしようとするように罪の中に戻ろうとする傾向がないでしょうか。神様は私たちに天国への道を示し手を引いて導いてくださるにもかかわらず、その手を振りほどいて自分の行きたい道へ行こうとする頑なな罪が私たちのうちにもあるように思います。次に2つ目の罪は不信仰です。不信仰という言葉そのものは使われていませんが、さまざまな表現で民の不信の罪が表されています。特に18節をご覧いただきますと、彼らが一つの鋳物の格子を作ったことが記されています。イスラエルの民は神様が約束の地カナンの地を彼らのために与えるという約束を信じませんでした。本当に自分たちはその約束の地にたどり着けるだろうか、荒野で死んでしまうのではないだろうか、神様は本当に自分たちと共におられるのだろうかと疑い不信仰に陥りました。そして何か目に見える頼れるものが欲しいと、なんと自分たちのために偶像を作るという大きな罪を犯してしまうのです。しかしこの罪についてもまた 私たちは人事とは思えないのです。私たちはたとえ主が導かれた道であったとしても、何か問題が起こると、神様は自分と共におられるのだろうかと不安になったり、もうダメだと平安を失ってしまうことがあります。また実際に偶像礼拝は行わないにしても、何か目に見えるものに頼るということは私たちにはあるのではないでしょうか。ある時にはお金に頼ってみたり、人に頼ってみたり、自分の能力や経験に頼るということもあるでしょう。それらは程度は違ったとしても、金の拳を作って不信の罪を犯したイスラエルの民と何ら変わりがないんです。最後3つ目の罪を見ていきたいと思いますが、それは神様に対する反逆です。26節をご覧いただきますとこうあります。しかし彼らは反抗的で、あなたに反逆し、あなたの律法を後ろに投げ捨て、あなたに立ち返らせようとして彼らを戒めたあなたの預言者たちを殺し、ひどい侮辱を加えました。神様は恵みのうちに民を約束の地に導き入れ、そこで民は豊かな生活をすることができました。その様子は25節に記されてある通りです。しかし彼らはそれらの恵みを神様が与えてくださったことをすっかり忘れ、高ぶったのです。そもそも約束の地に入る際も、先住民との戦いに主が勝利を与えてくださったゆえに、その地を占領することができました。それらのこともすべて忘れ、彼らは神様に反逆し、神様の律法を捨て、さらには異教の神を拝むようになったのです。そんな彼らに対し、ご自身のもとに立ち返るよう、神様は何人もの預言者を彼らのもとに送られました。しかし彼らはそれらの預言者を殺し、ひどい侮辱を与え加えました。これは神に対する反逆以外の何者でもありません。そのため神様は彼らを敵の手に渡されました。悔い改めに導くためです。すると彼らは苦しみの中、主に助けを叫び求めました。すると主は彼らの叫びを聞かれました。しかしまた一息つくと彼らは悪事を行ったのです。イスラエルの歴史はこのように、神に対する反逆の歴史といっても過言ではないでしょう。そして私たちもまた同じ罪を犯しているのではないでしょうか。神様の恵みを忘れ、神様に背き、そして試練を与えられ、神様に助けを叫ぶ。しかし助けていただくとまた傲慢に陥り、神様に背き、叫び、試練が与えられると、私たちの生活もこの繰り返しのように思います。本当に私たちは愚かな人間です。ではそんなイスラエルの民、また私たちに対して神様はどのようなお方でしょうか。17節をご一緒にお読みしたいと思います。17節3、はい。彼らは聞き従うことを拒み、あなたが彼らの間で行われた苦しい御業を記憶もせず、かえってうなじを怖くし、一人の頭を立ててエジプトでの奴隷の身に戻ろうとしました。それにもかかわらず あなたは許しの神である。情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵み豊かであられるので彼らをお捨てになりませんでした。今日の説教題はこの箇所から付けさせていただきました。ではここからはこの説を中心に神様について3つのことをお話ししていきたいと思います。まず1つ目に、神様は許しの神であるということです。日本語の訳では分かりませんが、原語を見ますとこの17節に記されている許しという言葉は複数形で書かれていることが分かります。このことは許しの豊かさを表しています。神様は私たちが何度も何度も繰り返し犯してしまう罪を豊かに許してくださるお方です。新約の時代に生きる私たちの罪はイエス様を信じる信仰によって全て許されます。過去、現在、未来の罪はイエス様の十字架によって全て許されるのです。ギリシャ語の許すという言葉には捨てるという意味があります。つまり神様は私たちの罪を捨てなかったことにしてくださるというのです。私たちはもし愛情を注いだ人から反逆を受けたとしたらとても許すことはできないでしょう。恩を仇で返されるようなことがあればとてもなかったことにはできないと思います。しかし神様はイエス様によってそのご自身に対する反逆の罪をなかったことにしてくださるのです。神様に許されない罪はイエス様を否定することを除いては一つもありません。すべての罪はイエス様によって許されるのです。少し余談になってしまうかもしれませんが、神様は許しの神であるからこそこのようにイスラエルの民もまた私たちも罪を告白して祈ることができるのではないでしょうか。もし主は怒りの神で決して許してはくださらないお方であればとても罪の告白などできません。しかし主は豊かに許してくださるお方だと知っているからこそ私たちは安心して罪を言い表し悔い改めの祈りを捧げることができるのです。二つ目に、神様は憐れみ深いお方です。憐れみという言葉はこう定義することができます。それは本来受けるはずの罰を勘弁してもらうことです。本来受けるはずの罰を勘弁してもらうこと、これが憐れみの意味です。例えば実際にあったこんな話があります。ある牧師が車を運転していたところ、高速道路でスピード違反をしてしまいました。警察の車に移され事情聴取を受けました。その後警察官が違反切符に手を伸ばしまさに書き込もうとしたと、その時その牧師はすみません、勘弁していただけないでしょうかと言ってみたそうです。すると警官は一瞬彼の顔を見、切符に目をやり、もう一度彼の方を見てこう言ったそうです。わかりました、今回はいいでしょう、これからは安全運転で行ってください。ここで彼は違反切符を当然受けるはずであったにもかかわらず本来受けるべき罰を受けなかったのです。これが憐れみの意味です。そして神様は憐れみ深いお方です。 神様に反逆し、かたくなで不信の罪を犯し続ける民に対し、神様が裁きを下すのは当然のことでした。偶像礼拝や神様が送られた預言者を殺したりして、そのことによって滅ぼされても仕方のない罪を彼らは犯していたのです。しかし神様は彼らを滅ぼすことはせず、ひたすらご自身のもとに立ち返るよう願われたのです。私たちに示されている神様の憐れみの最たるものはイエス様の十字架です。本来ならば私たちが日々犯す背きの罪、不信仰の罪の罰を自分で受けなければなりません。罪から来る報酬は死ですとある通り、私たちは罪の罰として死ななければなりませんでした。永遠に神様から断絶されなければならなかったのです。しかしイエス様はその罰を一身にその身に負って十字架についてくださったのです。もう死の刑罰を私たちは負わなくてもよくなったのです。それはイエス様が身代わりとなって負ってくださったゆえです。イエス様の十字架こそ神様が私たちに示してくださっている究極の憐れみの形です。三つ目に、神様は恵み深い、恵み豊かであられる、そのようなお方です。恵みという言葉は次のように定義することができます。本来もらうはずのない祝福をいただくこと、これが恵みの意味です。本来もらうはずのない祝福をいただくこと、先ほどのスピード違反をした牧師の話で言うならば、違反切符を切らないで許してもらうことが憐れみであるなら、その後その警官が自分の財布から100万円を取り出して、どうぞこれを受け取ってくださいとプレゼントしてくれたとすれば、それは恵みとなるのです。神様は反逆と不信の罪を犯し続けるイスラエルの民を許し、見捨てなかったばかりでなく、昼間は雲の柱、また夜は火の柱のうちにあって、彼らの行くべき道を照らし続けました。そして彼らが乾いた時には水を与え、飢えた時には天からマナを降らせて彼らを養われました。21節をご覧いただきますと、40年の間あなたは彼らを荒野で養われたので、彼らは何も不足することなく、彼らの着物も擦り切れず足も腫れませんでしたとあります。荒野での40年の生活を主は憐れみと恵みをもって導かれたのです。では現代に生きる私たちに与えられている神様の恵みにはどのようなものがあるでしょうか。その最大の出来事はやはりイエス様の十字架です。イエス様の十字架は私たちの罪の刑罰を代わりに負ってくださったという意味だけでなく、そのことによる罪の許し、神の子供とされる特権、永遠の命、そして聖霊なる神様が私たちのうちに住んでくださるという驚くべき祝福をもたらしてくれるのです。本来そのような祝福を受けるに値しないものが、本来受けるはずの、もらうはずのない祝福をいただく、これが恵みであり、私たちはこの神様の豊かな恵みを受けているのです。 今までお話ししてきましたように、罪が分からなければ神様の恵みを十分に分かることはできません。もしまだ罪が分からないという方がいらっしゃいましたら、ぜひ御言葉に聞いていただきたいと思います。御言葉は私たちの罪を明らかにしてくれるからです。また自分に罪があることは分かっているけれど目をそらしている方、この方はぜひ目をそらさずに罪を認めていただきたいと思います。そうするなら神様の大いなる許しと憐れみと恵みの素晴らしさを体験することができるからです。次に、罪が分かっているだけに悩み苦しんでいらっしゃる方は、ぜひ神様の許しを信じていただきたいと思います。私たちがどれだけ罪深いかは問題ではありません。イエス・キリストの血潮は全ての罪を清める力があります。自分ばかりに目を向けずにイエス様に目を向けてください。そして十字架による完全な許しの御業を信じていただきたいと思います。最後に、何らかの苦しみや試練の中にいらっしゃる方は、ぜひ神様の憐れみと恵みに基づいて祈っていただきたいと思います。神様は不信仰で反逆を繰り返したイスラエルの民にも憐れみと恵みを豊かに注がれました。その神様は今も生きておられる同じ神様です。またイスラエルだけでなく私たちの神様でもあられます。ですからこう祈ることができます。イスラエルに豊かな憐れみと恵みを注がれたように、不信仰な私にも憐れみをかけてください。イスラエルの民があなたに叫んだ時、あなたが答えてくださったように、私の叫びも聞いて答えてください。このように祈ることができます。憐れみと恵みに富みたまう主が私たちの叫びを聞いてくださらないはずがないのです。最後にもう一度17節をお読みして終わります。彼らは聞き従うことを拒み、あなたが彼らの間で行われた苦しい御業を記憶もせず、かえってうなじを怖くし、一人の頭を立ててエジプトでの奴隷の身に戻ろうとしました。それにもかかわらず、あなたは許しの神であり、情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵み豊かであられるので、彼らをお捨てになりませんでした。一言お祈りをいたします。恵みと憐れみに富みたもう許しの神よ、あなたの皆を褒めたたえます。私たちは日々あなたの前に罪を犯す愚かな人間です。あなたの恵みを忘れ、あなたに反逆し、あなたを悲しませるようなものです。それにもかかわらず、あなたは情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵み豊かであられ、私たちをお捨てになりませんでした。あなたはあなたの愛する一人子をこの世に送ってくださり、私たちに救いの恵みを与えてくださいました。そのことのゆえに、心からあなたに感謝と賛美を捧げます。どうぞ私たちが自らの罪を悔い改め、その先にある神様の許しと憐れみと恵みを体験することができますように。また今苦しみの中にある方には、あなたのその大いなる 憐れみと恵みの御手を置いてくださいますように。御言葉に感謝し、皆によって祈ります。アーメン。